ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
レスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、財務大臣はアジアにおける零細中小企業の金融包摂数とリテラシーの促進が重要と明言。インドネシアのいくつかの大学、国際的な研究協力を確立、最初のニュースです。スレムリアリ財務大臣はアジアの零細中小企業の金融包摂とリテラシーを促進するステップは戦略的ステップであり、アジアデジタル経済フレームワークの重要な部分でありと考えています。このステップにより零細中小企業は資金へのアクセスを拡大し、市場に参入する経済的機会を増やすことができます。スリムリアリ大臣は水曜日、バルトのバードン県で開催された零細中小企業向けのデジタル金融包摂とリテラシーの促進に関するハイレベル対話で、金融セクターの急速なデジタル化、加速するデジタルエコシステム、デジタル決済および経済プラットフォームには確実に金融包摂が含まれると述べました。スリムリアリ大臣によると、デジタル化は零細中小企業にスキルと能力を向上させる機会を提供するということです。革新デジタル経済とデジタル化の加速は、零細中小企業のより生産的で包括的な成長にとって不可欠です。ガジマラ大学 UGM、 インドネシア大学 UIバンロン工科大学 ITB、 ブーグル農業大学 IPB、 スラバヤ工科大学 ITS、 エラランガー大学など、インドネシアのいくつかの大学は現在オーストラリアとイギリスのいくつかの大学と国際研究協力を確立しました。この協力は国際科学のためのイギリス・インドネシア学際科学コンソーシアムとインドネシア研究と、メルボルンでのパートナーシップと呼ばれる生産的で革新的な研究協力プログラムを通じて行われます。この3カ国の研究者間の協力研究は、国際的な出版物を促進し、インドネシアの高等教育の国際的な評判を高めることが期待されています。ガジマラ大学の研究事業開発協力担当副学長イグナティウス社長ウィジョイヤ氏は、塩ビニレプブリカが受け取ったプレスリリースで、インドネシア、オーストラリア、イギリスの様々な国の研究者を代表する多くの専門家が参加するこの国際協力は、科学の進歩の技術革新を推進できると述べました。世界銀行は、イエメンの食料安全保障と栄養失調に対処するために、2億700万アメリカドルまたは3兆1000億ルピア相当の助成金を発表しました。 2014年から続いている紛争は国内で食糧危機を引き起こしています。イエメンの助成金は世界銀行の国際開発協会によって支払われます。世界銀行によるとイエメンの約180万世帯がこの助成金の恩恵を受けるということです。3月28日火曜日に中東モニターの PG で引用された世界銀行の声明で、この助成金は紛争、食料価格の高騰、2022年8月から9月にかけての洪水及び COVID-19 パンデミックの影響など、気候関連の緊急事態など様々な重複する危機に直面している貧困層や脆弱な世帯を支援することになると説明しました。イエメンでの紛争はサウジアラビアとイランのマノ代理戦争として広く知られています。2014年9月に反政府勢力フーシー派が首都サヌアを制圧して以来、イエメン内戦は激化しています。現地時間火曜日のオーシャレン号によると、イスラエル当局は2022年中に占領下のヨルダン川西岸地区にある953のパレスチナ人の建造物を破壊したということです。ゼパレスチナのオーシャレン号院事務所は声明で、2022年に東エルサレムを含むヨルダン川西岸の合計953棟の建物が破壊または没収されたと述べました。この数字は2016年以降に記録された最高の数字です。声明によると、破壊された建物の 80% 以上、つまり781棟がイスラエル軍の完全な支配下にある西岸地区 C エリアにありました。イスラエルの行動により1031人近くのパレスチナ人が避難しました。またイスラエル入植者によるパレスチナ人に対する攻撃はその年に849件記録されたと述べています。オシュレン語の声明についてイスラエル当局からのコメントはありません。何百人ものインドネシアの人で稼ぎるルシアが台湾の4つの地域で、台湾のインドネシアの経済貿易局が主催した1444ヒジュ年のサファリラマダンに参加しました。台湾のインドネシアの経済貿易局長イクバル・ショフィアン氏は水曜日、北京での正面声明で、この活動は様々な実際の問題についても話し合うため、出稼ぎロール者にとって非常に重要だと説明しました。台湾当局から最新情報を入手することとは別に、インドネシアの出稼ぎロール者は適切な解決策を得るために直面している様々な問題について質問をしたり話し合ったりすることもできます。この機会にイクバル・ショフィアン氏はインドネシアの出稼ぎロール者に2024年の選挙に向けてデータを処理し調査するために協力するよう求めました。モブランで114名、気流で82名、方向で70名、東港で77名のインドネシア人出稼ぎロール者がサファリラバナに参加したと記録されています。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシア大使館と在北京のインドネシア中央銀行事務所がインドネシア中国交流週間を開催したことについてお伝えします。在北京のインドネシア大使館と在北京のインドネシア中央銀行事務所は、山東省政府と徳州市政府とともに、インドネシア中国山東交流週間を開催しました。このイベントは2023年3月22日から28日まで、貿易、投資、教育、文化、観光を促進するために開催されました。この活動では、在中国インドネシア商工会議所、イナチャムとアセアン中国センター ACC によって無視されました。在中国のインドネシア大使のジャオハリ・オラトマグン氏は演説で、インドネシアと中国の二国間関係は歴史上大きな成果を上げたと述べました。協力がより高いレベルに上昇し続けることが望まれます。インドネシア中国三独交流週間の開会式にはオフラインで約200人、オンラインで数百人が参加しました。このイベントでインドネシア大使は山東省教育局長、山東の FAO 省副局長、徳州大学と書記とともに、インドネシアと山東高等教育のための国際協力同盟の設立を発足しました。国際協力同盟は、インドネシアの50の大学と山東省の35大学で構成されました。インドネシアと山東高等教育のための国際協力同盟は、教育協力、学生間の情報と洞察の交換及び自由学習プログラムに沿った大学のすべての教育プログラムからの知識の移転が改善されることを期待しています。このアクティビティ例は、ジャンガバリの創作ダンス、ワラクダグダダンス、今年を秀則氏のインドネシア舞踊スタジオが演じるラサーサイエンダンスなど、インドネシアのダンスパフォーマンスも披露されました。インドネシア中国山東交流週間では、インドネシアの観光名所の写真や、インドネシアの画家師、LCV、ハンダヤニ・オラトマグン夫人とヘリスリ・ヤッナ氏による11点の絵画、ブレの画家の作品も展示されました。インドネシア製品の中国国民にさらに紹介するために、イナちゃんのメンバーである10社のインドネシア企業が潜在的なインドネシアの輸出製品のノキアに参加しています。10社は中国市場で需要の高い食品飲料で工芸品、スバメの巣などを扱っています。これで外国粉を売ります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は3月30日国家映画の日のことから始めます。国家映画の日は毎年3月30日に祝われます。この日付は1950年にインドネシア映画産業のオスマル・イス・マイル氏の作品のチート・インドリ・チリワギの調整という映画を制作した最初の日から撮られています。国立映画の記念日の目的は、地域及び全国の映画制作の水準を高め、達成することで、国の子どもたちの動機となることです。次に1981年3月30日、レーガン大統領の暗殺未遂についてです。1981年3月30日、アメリカ合衆国のロナルド・レーガン大統領はワシントン DC のホテルの外でホームレスのジョン・ヒンクリ・ジュニアに撃たれました。その時、大統領はワシントン・ヒルトンホテルでのロルシア会議の演説を終えたばかりでした。発砲した後、ヒンクリは大統領アンチスキルによって身柄を拘束されました。レーガン大統領の手術は成功し、揺れは安定していました。翌日、大統領は職務の一部を継続し、ゆえのベッドからホレスに証明しました。4月11日、彼はホワイトハウスに戻りました。暗殺未遂の後、レーガンの任期は急上昇しました。一方、銃撃犯は大統領を殺すとした罪で連邦政府に起訴されました。最後に3月30日は世界総局デーについてです。 世界作曲では毎年3月30日に祝われます。この記念日は作曲性障害に関する情報教育及び普及し、作曲性障害を持つ人々の受け入れを促進することを目的としています。3月30日が選ばれたのは、その日の作曲性障害と診断された有名な画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ氏が生まれたからです。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は世界的な不確実性を予測するために環境連合省は 6.63% の予算の確保をしていることについてお伝えします。環境連合省は世界経済の不確実性と地政学的混乱の状況に対処するために地理調整または予算準備の方針を採用しました。これは3月28日の火曜日にジャカルタで開催されたインドネシア国会第4委員会との作業会議でシティ・ノルバヤ環境連合大臣が語ったものです。シティ・ノルバヤ大臣は地理調整政策は2020年12月9日の財務大臣からの召喚に基づいて4586億ルピアまたは環境連合省の予算配分上限の約 6.63% の一部で発行したと述べました。シティ・ノルバヤ大臣は予算準備政策により全ての省庁と機関に対し年初に優先的に実施されなかった予算の一部をブロックするよう求めたと説明しました。この政策を通じて全ての省庁は世界的な不確実性の影響に直面していつ変更を加える必要があるかを予測する回復力を持つことになります。シティ・ノルバヤ大臣はまた、インドネシア国会第4委員会の資料の市も、作業会議と公聴会を通じた予算配分プロセスが数回実行されたと述べました。シティ・ノルバヤ大臣によると、環境連合省は準備された予算準備金が、今年1兆6700億ルピアに相当するコミュニティベースの創業プログラムに干渉しないというコミットメントを今も保持しています。2023年に環境連合省は2023年3月から327の選択された地区と都市に配布される有効な地域ビーズの活用資金を分配することを約束しました。これでインドネシア語を終わります。When I was lost I felt aloneGave me light and guided me right through the night to where the wind blows. Years had passed by, I'm lonely, alone. There's only one place that I'm sure can fix my broken hearted soul. And it's called home. I'm going home.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はパプア州のジャヤポラジャミモスクをご紹介します。今回はモスクのツアーにご招待します。今回が紹介するモスクはパプア州のジャヤポラにあります。プラチェタカヌガラ通りのそのにあり、3階建ての建物が見えます。一軒建物は普通に見えますが、3階にはジャヤポラ市で最も古いモスクであるジェミモスクがあります。丸いドームなど建物がモスクであることを示す兆候はなく、上部には三日月と星の像があり、通常はイスラム教の礼拝所です。モスクにたどり着くには学校として機能する1階と2階を通って階段を上る必要があります。ジェミモスクは12メートル x12 メートルの大きさで200人の礼拝者を収容できます。壁は緑のタイル、床は白いタイルで覆われています。外周の祈りの活動とは別に、モスクは管理者の会議の場、住民の暗唱、子ども向けのコーラの暗唱を学ぶ場所としてよく使用されます。ジェミモスクは1943年にパプア州の首都に建てられた最初のイスラム教徒の礼拝所でした。ジェプラという名前が当時知られていたホランディアのコアンドロド社の多くは、オランダ領東インドがマダゲンデア国の座にあった頃、ジェミモスクを設立した際の創始者でした。東インドはまだ権力を握っていました。当時この島はまだオランダ領ニュージニア、またはネダランスニュージニアとして知られていました。当初このモスクは1日5回の礼拝を希望するコアンドロール社や貿易業者などの礼拝者のみに使用されていました。近所礼拝はまだ参拝者が少ないため行っていませんでした。アポエリアのジェイポラの丘のふもとにあるモスクは、ジェイポラ市の発展のダイナミクスを静かに目撃しています。この礼拝堂の最も歴史的な出来事は1962年から1963年にかけてのことです。その時連合軍によって促進されたオランダからインドネシアへのパプア地域の降伏の事件がありました。インドやパキスタンなどの南アジアからイギリス人が連れてきたイスラム教徒の兵士がこのモスクを訪れました。パキスタンから来た兵士もあり、ジェイプラ港周辺の警備士、ジャミモスクを祈りと休息の場にしていました。カーンと優勢のパキスタン兵もモスクの世話をし、ここでイマムになれました。彼らの存在はモスクの雰囲気を駆け付けたので、回収に歓迎されました。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
good, I'm feeling so fine. Cause your eye reminds me of the blue sky. And now I'm sharing like my stories, but I think I still love you when I'm 40. Probably still drive you around, around the time of 65. I don't wanna go to heaven unless you're right there by my side.
Hey. Dancing on my now, that I feel so good somehow inside. Ever since day one,
Indonesia.
Listener の皆さん、ワラナワニです。今日はパプアの若者の創造性の中心地についてお伝えします。ジョコビル・ルレイトリは2023年3月21日、パプアの若者がイノベーション、技術、創造性、地元の創造的な経済製品の開発するためのスペースを提供するというインドネシア政府の取り組みの一環として、ジェイプラ1にパプアの若者の創造性の中心地を開設しました。サンディエゴ・サラフディン・ウの観光創造的経済大臣は3月22日火曜日、ジェイプラでの声明で、観光部門と創造的経済は手を取り合っていかなければならないと述べました。サンディアガ・ウノ大臣によると、パプアには豊富な自然と文化的経験を持つ様々な観光名所があるということです。パプアの存在、パプアの若者の創造性の中心地は、パプアの人々の経済が向上し、より多くのビジネスチャンスと仕事が開かれるように、ジェイプラシーの特徴を生かしたクリエイティブ産業の発展を支援する上で非常に重要です。パプアの若者の創造性の中心地の存在は、2019年9月に国家宮殿で開催されたジョコビル・ルレイトリと23年の刺激的なパプアの若き指導者との会談のフォローアップです。その後、国家情報局と公共事業国民住宅省が共同で建設しました。この若者創造施設は、プロス・アビプラ通りまたはジェイプラ市内中心部から約11キロにあります。パプアの若者の創造性の中心地は1万5000平方メートルの面積に建設され、主な建物面積は3520平方メートル、補充建物は1812平方メートルです。この2階建ての建物は展示スペース、コーワーキングスペース、技術と文化の開発のための劇場スペース、研究スペース、写真スタジオ、音楽スタジオ、料理スペース、スポーツフィールドを備えた東インドネシアのシリカンバレーになる予定です。近い将来、観光創造経済省はパプアの若者向けの創造経済に関連するメンタリング及びトレーニングプログラムを発表し、来年6月にはセンタニミズミフェスティバルのサイドイベントとしてジェイプラのストリートカーニバルを開催する予定です。 リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Mungkin hati ini, mungkin rasa ini telah memilih dirimu. Pintu hati ini terbuka kembali saat diriku tak ingin. Namun kau hadir untuk lupakan semua lukaku. Terima kasih cintaku, kau telah ada di saat ku terjatuh. Kau di sini untukku. Tuhan kau beriku dirinya, satu cinta yang baru. Ku harap dia memang
of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はジュクスティックバンドの曲をお届けします。ジュクスティックは1996年2月26日に結成されたジョクジャカルタのバンドです。このバンドは2000年代に非常に人気がありました。ジュクスティックは詩的でロマンチックな歌詞を持つ作品で有名です。ジクスティの初期のフォーマットは、ポンキーのボーカリスト・ギタリスト、イッチャーのベーシスト・ボーカリスト、ダディのギタリスト・ボーカリスト、アディ・キーボード・奏者及びカロロのドラムの5人のメンバーで構成されていました。彼らの最初のアルバムは2000年9月にリリースされたツリブタウンというタイトルです。主力曲の一つは、マアフというタイトルです。この歌は、誰かが過ちを犯し、謝罪したことを一連の詩的な言葉で伝えています。それでは、ジクスティックが歌うマアフです。どうぞお楽しみください。
bukan tangis. Pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati.
Semakin jauh langkah menuju seakan miliki dunia peluk diriku. Takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku, hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, oh, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu. Ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata abu-abu.
Aku memiliki pasukan yang banyak untuk menjaga. Senjata nuklir.